ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ポッドキャストステーション。石川和夫のエネルギーリテラシー。エネリテ。
石川和夫です。
新保智恵です。石川和夫のエネルギーリテラシー。この番組は政策アナリストの石川和夫が暮らしに欠かせないエネルギー問題に焦点を当て、様々なデータや専門家の視点をもとに歪んだ情報を正していくリテラシー向上番組です。今回もどうぞよろしくお願いします。
はい、というわけで前回は、はい、水素。
そうですね、水素エネルギーでした。
どうでした水素。
いや、水素エネルギーの仕組みみたいなものをどういうふうに作ってるのかっていうところから教えていただけたので、うん、すごくよく分かったのと、なぜ今こんなに推進してるんだろうっていうのが分かってなかったんですけど、うん、非常によく分かりました。
まあ一言で言うと、はい、CO2 を出す化石燃料がなんだか知らないけど悪者になっちゃって、うん、それを出さないようにするためにはあれに少し高い値段をつけて、まあほらなんとか付加金だの、なんか排出権市場とか行っちゃって CO2 に課金したりみたいなことで高くなると、水素は今高いんだけれども、そのうち水素の方が比較的安くなるので、高い化石燃料に比べて安い水素を使った方がいいでしょ。しかも水素を使うと CO2 が出ない。みたいなお話で、はい、果たしてこれが2030年で本当に来るのかということで、うん、前回そういう話でありました。
はい、石川和夫のエネルギーリテラシー、略してエネリテ。この番組は土曜朝8時に日本放送ポッドキャストステーションで配信されるほか、番組公式 YouTube でもスタジオの映像を交えてお楽しみいただけます。さらに重要なポイントをまとめた記事を日本放送ニュースオンラインで配信。聞いて見て読んであなたのリテラシー向上にお役立てください。
日本放送ポッドキャストステーション。日本放送ポッドキャストステーション。石川和夫のエネルギーリテラシー、エネリテ。
今回のエネリテ注目するテーマはこちらです。東京電力福島第一原発事故から13年、廃炉作業の現状とこれからの原発の在り方とは。今年3月11日で発生から丸13年が経過した東京電力福島第一原発事故。東京電力が2011年12月に決定した中長期ロードマップでは、原子炉内の冷却機能が失われ、核燃料や構造物が溶けて冷え固まった燃料デブリの取り出しを2021年12月までに行うと目標設定されていました。ただコロナ禍や安全性の向上などを理由におよそ2年、目標時期を延期し2023年度末までとしました。一方、原発敷地内に溜まり続けていた処理水は去年8月から海洋放出が始まりました。さまざまな段階を経て実施される福島第一原発の廃炉作業、その現状と未来はどうなっているのでしょうか。今回のゲストは東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授岡本浩二さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そういうわけで、岡本さんというか、私はあえて岡本先生というふうに言わせていただくんですけれども、はい、実はですね、岡本先生の、名言というわけではないんですけど、その311のね、3月11日311の福島第一原発事故をきっかけとしてですね、人生は変わったと、もうこの自己処理に人生を捧げるというふうにおっしゃってるっていうのが、私なんかすごくそれがですね、なんかグッとこう来たんですけど、まずですね、冒頭なんでそういう思いに至ったかっていう、ちょっとその理由からまず。
実はあの日はですね、私イギリスにいまして、
あの震災の日、
震災の日はイギリスにいて、で大きな地震があったっていうのが、家内から電話かかってきて、でどうし、大変だねって言ってたんですけども、その翌日にですね、訪ねた大学の学生がですね、お前大変なことになってるよっつって、その水素爆発の映像を見せてもらって、いやこれは問題だと、これはちょっと我々いろいろそういう過酷事故みたいなね、もう燃料溶けちゃったらどうなるみたいな研究をしてたんですけれども、それが目の前に起きてるっていうふうに思いまして、これはまずいと。で こうなってしまうとですね、これまあ、収束させるのも大変だし、収束した後も大変だし、
うん、
でちょうどその頃、まあ、30年近くですね、うん、原子力の研究ずっとやってきてて、まあ、学生にもいろいろ教えたりしてた、まあ、そんなのを考えるとですね、これはやっぱりもうこれからこの福島はですね、福島第一の発電所廃炉をしっかりやらないと、これは今までそういうしっかり原子力の安全性とかそういうのを研究してきた自分にとってはですね、もうこれはもう責任であろうと、
うん、
もうこうなってしまったのはもう自分の責任だということで、まあ、帰りもうすぐ空港に飛んでって、うん、もう飛行機とにかく飛んでるやつにすぐ帰ってくれって飛んで帰ってきたんですけど、まあ、帰りの飛行機の中でもですね、いやどうなってかもう全然わからないし、これはまずいと、でまあこれはなんとかせにゃいかんなという思いで、まあそういうことですね。やっぱりその自分がこういう責任が あるなと強く思いまして、うんうん、でやはりそうなると、まあ、廃炉をするのが、まあ、チェルノブイリとか、まあ、TMI とかいろいろな経験ありましたけども、うん、まあ、それも非常に大変です。まだ今でも続いてるんですけど、まあ、そういうのを見ているとやっぱりこれは福島をなんとかせにはいかんとその時は思ったということですね。まあ、それからまあ帰ってきていろいろ、まあ、学生なんかとも話をして、
うんうん、
まあ、ちょうどその4月に入学式が、それも延期になったんですね。
あ、2011年のですね。
11年の4月。
あ、4月の入学式ね、
入学式は延期になって、5月にまで延期になっちゃったんですけど、まあ、その間もいろいろ考えることがあって、で、やっぱりこれは廃炉なんとかせにゃいかん。で、我々の責任だというふうに強く思ったという。で、もうそこでもう私は、もう今までの研究半分くらいやめて、まあまあ、別の研究もやってはいるんですけども、うん、廃炉の研究をしっかりやろうというふうに考えましたですね、はい。
まあ、今チェルノブイリとおっしゃったのは1986年、これは旧ソ連、今でいうところのウクライナの、はい、チェルノブイリ原子力発電所の事故ですね。それともう一つ TMI という言葉がありましたけど、これは1979年のアメリカスリーマイルズ島、スリーマイルズアイランド、略して TMI、まあ、人類はだから1979年のアメリカ TMI、 1986年の旧ソ連チェルノブイリ、そして2011年日本の福島第一という3つの過酷事故、はい、非常に大きな事故、過酷事故と呼びますが、それを経験しているということで、ちょっとおさらいなんですけど、さっき水素爆発というふうにおっしゃいましたけど、多くの人はですね、いまだにあれは核爆発だったんだと。その原理だけ簡単に言うと、水素が爆発したということは水素に引火して何かが。
そうです。
で、この原理、どうして原発事故というか、そういうふうに、あるいは津波がゴーッと襲ってきた非常用電源、燃料を冷やす非常用電源がいかれちゃったので、
はい、
燃料がブクブクブクブクいっちゃったと。はい、そこで水素が発生したということなんですか。
そうなんです。水っていうのは H2O ですね、はいはいはい。水素と酸素からできてるんですけれども、これが高温のですね、材料、金属材料、まあ、非常に千何百度になるんですけど、うん、それと、反応するんですね。で、金属材料酸化して酸素を持ってっちゃうんです。
あ、
そうか。金属材料が酸化をする、サビと一緒なんですけども、酸素を持ってっちゃうんで、水蒸気の中に水の H2O の中から酸素を持ってっちゃうと H2 だけが残るんです。
だからその燃料がブクブクいって熱くなって酸素を奪っちゃって水素が残って、
そうです、そうです。水素が残ってその水素が出てくる、まあ、これはみんな知ってたんですけども、はい、まあ、福島第一のようなやつは格納容器って中があって、その中水素爆発しない窒素に置き換えられていたんで、
うん、
酸素がないと爆発しないですね。
なるほど。
酸素と水素です、
はい、
でところがそれが漏れて原子炉建屋に出てきて、で見事に何らかの、まあ、なんでは引火したか分かんないですけど、ボンと行っちゃったと。
だから水素爆発。
水素爆発という形、
ね、それが有名な映像なんです
よ。そうなんです。で、あれを見て、あ、これは水素爆発だと。水素以外に考えにくかったんで、ね、まあ、それを見て、これはやばいと。もう、ということはもう完全に炉心溶けてるっていう証拠になりますから。
で、その爆発の、まあ、それ、 とともに放射能が飛び散って、はいはい、ブワーッと広がったというような顛末だったということで、はい、まあそういうこともあって今岡本先生は、はい、あれ以来ずっとその福島第一原発の廃炉ということにいろいろこう研究とかあるいは実施の作業もされているということなんですけれども、この現時点においてね、はい、まあ、さっき新保さんの方から説明がありましたけど、はい、東京電力が示した、まあ、ロードマップという計画が2011年12月に策定されて、その時には2021年ですから、まあ、今から今2024なので、はい、今から2年以上前までにはですね、はい、その溶け落ちた核燃料が溶け落ちたデブリと言われるものを取り出しましょうってなってたんですけど、もうあれから2年以上経っちゃって、結局できませんでしたってのは、あれ根本的に何が理由だったか、
それ、まあ、10年っていうやったのはですね、大体スリーマイル島の時にデブリ取り出せたのが、まあ、10年以上かかってるんですけど、そういうのを含めて、まあ、10年ぐらいにはできるんじゃないかでやったんですけれども、うん、結局ですね、まだ中にがどうなってるかが分かんないんですね、うんうんうん、でスリマル島なんかは比較的早めに、うん、中にどうなってるかっていうのが分かったんで取り出せたんですけれども、今まだ原子炉の中がどうなってるかっていうのが全然見えてない。まあ唯一見えたのがレントゲン写真みたいな形でミューオンというのを使って、うん、どこら辺に燃料があるかっていうのを調べたら、原子炉の中にはないよってことまでは分かったんですけれども、
だからどっかにあると、
どっかにある、ね、でそこまでしか分かってなくて、じゃあどういう状態で燃料があるかってことがまだ分かってない。ですのでどうしても慎重になるんですね。
なあ、そうでしょうね、
どうしても慎重にやるし、あとはその中がですね極めて放射線量高くて、うん、で万が一その中から漏れ出てくると、中にいっぱい放射性物質が溜まってるんですけど、それが漏れ出てくるとまた環境汚染しちゃうんじゃないか、うん、
なるほど、
で必ず漏れ出さないようにぎっちり閉じ込めた上でロボットを導入して取り出す、まあ、そういうことをやろうとしていることがあって、ちょっと安全第一で進めてるので時間がかかってるということなんですね。
でちなみに福島第一原発といっても実は1号機から6号機まであって、で5号機と6号機は、まあ、特に問題はなかった、はい、まあ、廃炉はしますと、はい、特に事故ったわけではないけど、1号機から4号機までの4つについては大きな損傷があって、はい、で先生ね、まとめて1号機から4号機って私まとめて言っちゃったんですけど、結局全部1号機から4号機まで全部溶け落ちて行くのか、それともどれが対象なのか。
1、2、3なんです。
1、2、3、
3つです。
4は
ですね、点検中だったんで燃料を取り出していたんで、
そうなんだ、
燃料は大丈夫だったんですね、取り出してたのが燃料プールにあったもんで、で逆に言うとその燃料プール格納容器の外にあるので、燃料プールの燃料が溶けるとやばいということで大騒ぎして、キリンだのなんだのってやったわけですけれども、まあ幸いなことに今もそれ全部燃料取り出しちゃってるので、
4号機は
大丈夫です。で4号機は何やったかというと、さっきと同じなんですけど、3号機から水素が流れ込んで水素爆発を起こした、うん、
だから4号機もドカンと行っちゃった、はい、ただ燃料は大丈夫、
はい、全然大丈夫
で、1から3と3つの原子炉が、まあ、壊れてしまって、はい、破壊されてってことは、結局燃料デブリが落ちちゃったよねっていうのは、その1、2、3、3
つともです。
は
い、ですので、まあ、TMI スリマイル島の3機分をやらないといけないと、
はい、はあ、スリマイル島は1機ですもん、
1機です。
でちなみにチェルノブイリって、はい、あれは結局どうしたんですかね。
チェルノブイリは溶け落ちた、やっぱりあれも燃料が溶け落ちてるんですけど、うんうんうん、まあ、そこまでロシアっていうか、まあ、当時のソビエトの人たちは入っていて、はい、燃料が溶け落ちてるの写真まで撮ってきてるんですけれども、まあ、そういう形で今冷やされてます、空冷で冷えてるんです。で冷えてるんですけども、当時石棺というのをヘリコプターかなんかでコンクリートで詰めたんですが、それがもう20年も経つとボロボロになっちゃったんで、うん、で新しいこういうカバーをですね、100メーターの高さがあるものすごいバッカでかいカバーをして、何が起きてもその放射性物質が外に出てこないような形に今は置いてあると。
だからデブリは落ちたまんま、
まあまあ
まあ、シールドしちゃったわけですよね。
そうです、
覆っちゃったと。だから取り出してないわけです。
取り出してません、取り出してません。
あのですね、先生ね、技術的というか、まあ、環境的というか、チェルノブイリの処理はそれで良かったんですかね。
いや、チェルノブイリはこの後、まあ、このドームは100年持つって言ってるんですけど、
ええ、
その間にいろいろ考えていって、うん、まあ、100年以内に、まあ、ドームが持たなくなる前にこの取り出しをどうするかを考えていくという、 そういう話です。でウクライナ今はもうウクライナになっちゃったので、うん、ウクライナ一国ではできないので、うん、EU がですねそこのところをどうやって取り出すかも含めて考えていく。まあドームも EU が作ったんですけれども、うん、
で TMI 3マイルズ島の方は、まあ、一機損傷してデブリが落ちて、
はい、
それは取り出して、
はい、取り出して
今は
ですね、取り出したデブリはですね実は保管されているのがアイダホの方の研究所に保管されてます。
ってことはアイダホだから州をまたい
え、州、まあ、州またいでます。
またいでます。あれ、TMI って何州でしたっけ？
ペンシルバニア
州。あ、そうか、ペンシルバニア、そうそう。
ペンシルバニア州から、
うん、
アイダホまで運んで、で、アイダホの方の施設にですね、研究所なんですか、アイダホ国立研究所なんですけども、そこに今置いてある。まあ、それをどうするかはまだ決まっていない。まあ、置いてあるという感じですね。
どうすべきなんでしょうかね、その TMI のそのアイダホに運ばれた燃料デブリは、まあ、研究用に使うだとかいろいろある、捨てるとかいろいろあるんですけど、何に、先生だったら何に使うべきみたいな。
いや、まあ、当分の間置いとくというか、アメリカの場合はですね、原爆いっぱい作ってますんで、
はい、
まあ、似たようなものが
いっぱいある
、ね、はい。
爆弾作ってるから。
いや、爆弾作る、核兵器を作るときに一緒にいっぱいいろんなものができますよね。そういうものも含めて、まあ、処理しなきゃいけないって言って処理してるんで地中に深く埋めたりそういうこともやってはいるんですけども、まあ、最終的にどうするかまだ、まあ、おそらくどっかで埋めて処理する形を考えてるんでしょうけど、はい、
だからそういう意味で言うとアメリカの TMI 事故のデブリについては、まあ、一段落してますね、はい、とで、はい、旧ソ連ウクライナのチェルノブイリのデブリについては今のところみんなで追っちゃってんだけど EU が、
はい、
ヨーロッパが、まあ、一緒に考えましょうみたいな形なんだけど考えてる段階と。
考えてる段階です。
日本はまだ取り出せてないし、まあ、なかなかそこにも入れてない。たまにほら新聞とかテレビ見てると、はい、なんかこう東京電力が映った画像がぼやけて見えるんですけど、まあ、素人には何が映ってるのかさっぱり分かんないっていうことなんですけど、
はいはい、
そう考えると、で2021年12月までやろうとしてたんだけどもそれが遅れて新しいロードマップでは2023年度末って今ちょうどこのオンエアが2024年4月ということですけれども
過ぎちゃってますよね、
はい、真面目な話ぶっちゃけたこと言うと、まあ、処理水はようやく去年8月に海洋放出が始まったと、はい、まあ、当たり前ですけど科学的に問題はないと、はい、でデブリについては相当問題がありそうだということを聞いてるんですけど、これ先生今後どうしていくんですかね。まあ、遅れてはいるとは思うんですけど、
これをですね、どうやって取り出したらいいかと、まあ、さっき 3つある、はいはい、3、1、2、3あるって言うんですけど、
うん、
まずは今2号機にアプローチをしてるんですね、うんうん、2号機は比較的アプローチしやすかったんでデブリにですね、
はいはい、
で、まあ、まあ以前こうやって動かしたりもしてるので、まあ、それをまずは取り出したい、取り出して分析したい、
うん、なるほど、
どんなふうに溶け落ちたかっていうのを分析しないと分かんないんで分析したい、でそれを取り出しましょうっていうのが今やっている話なんですが、やっぱり安全第一にやらなきゃいけない、安全にやらなきゃいけないんでどうしても遅れてしまうということになってます、うん、でも2年遅れてますけど、まあ、おそらく今年の10月までに、まあ、ほんのわずかですけれども取り出して分析できるだろうというふうには考えてます。でそこからデブリの取り出しが今後本格的にスタートするということになってます。
まず2号機から始めて、まあ、1号機、はい、3号機はちょっと後回しってことなんでしょうけど、はい、まず2号機で考えたときに、まあ、取り出せたとして、
はい、
これ相当な量があるんじゃない
ですか。全部で880トンとか言ってますけれども、まあ、もともと原子炉の燃料ウランって大体 100トンとか入ってるんですけど、
はいはいはい、
でね、それのうちのまずはグラムオーダーに出てきますから、
うん、
何万倍も取らないといけないんですけども、うん、まずは分析ができて、つまり相手を知ろうってわけですね、
うん、なるほど、
デブリがどんなものかをまずは調べるところから始めましょうと、うん、というところでまず2号機なんです。で、ついこの間ですね、
はい、
3号機をどうやって取り出しましょうかっていう委員会が、
はいはいはい、
老けた委員長が、
はいはい、原子力規制委員長
ですね、元規制委員長
ですね、はい、
でその小委員会 の委員長やられた、デブリ取り出しの委員長、うん、小委員会委員長やられたんですが、老けたさんが公表してますけども、まずは3号機をセメントのようなもので固めて切り出しましょうかという、そういう工法を提案して、まあ、それだったらなんとか取り出せそうだねという 形で
3号機、
3号機まず次に2号機をやろうとしてたんですけど、2号機ちょっとあの後回しにして、うん、次3号機から行きましょうという形です。というのは2号機はですね、溶け落ち方がそれぞれ全部違っていて、
はい、
ええ、まだあの原子炉容器の中にかなり残ってそうだ、上の方に残ってそうだな、ところが3号機はもうほとんど下に落ちてるな、うん、ということなので、まあ、下を中心に取っていって、まあ、上も取らないといけないんですけど、少し取りやすそうだなということで3号機を、まあ、コンクリートの浸水で固めて取り出しましょうという、
ごめんなさい、固めたものをそのコンクリート詰め、なんていうか簡単に言うとコンクリートとデブリを混ぜ合わせたもの、
ちょうど、ね、私はあの栗羊羹つってるんですけど栗を羊羹のようなもので固めてで、そうするとですね、あの栗切りにくいんですけれど、栗羊羹だとスポッと切れますよね。
なるほど、そういうふうに言われて分かった、はい、栗をだから最初栗だけなんだけど、はい、羊羹をこう周りでこうやって、うん、栗羊羹状にして、そしたら切って持っていくって、
でそうすると羊羹があの放射線も遮蔽してくれる、
はい、頭いいな技術者の人つな、
そういうやり方を今考えてる。
それでまあそれで仮にじゃあ2号機よりも3号機の方がまあなりそうだとなって、うん、それ取り出して問題はですね、どこに持っていくかというか、まず何に使うか、さっき言ったように研究用として使うのか、それともいや、やっぱこれはもう放射性廃棄物だから捨てちゃうみたいななのか、今のところの予定ってのはあるんですか、
ね、まだそこら辺がですね、いろいろ議論されてるところなんですけども、はいはい、私はやっぱりスリーマイル島と一緒で取り出して安定に保管しとく、うん、で、まず取り出すのにだいぶ時間かかると思うんですけども、うん、それ取り出しでだいたい目処立ってきたら、じゃあそいつを、まあ、最終的には僕は処分するしかないと思ってるんですけれども、うん、安定な形に持っていくということになろうと思います。
これは高レベルですよね。
あ、高レベル。
高レベルの放射能、
放射性廃棄物になります。
だからまあとりあえず普通の原子力発電所をまあ核燃料サイクルにして再処理した後に出てくる高レベル放射性廃棄物ってのがあって、これはまああの地層処分といって地下300メートルよりも深く、
はい、
まあそのぐらいに埋めようということで今日本でもいくつか候補地があって調査が始まったりなんかしてるんですけども、はい、やっぱりこの取り出したデブリのやつも同じような扱いになるのがいいんでしょうかね。
まあ、あの同じような扱いになるのかなと個人的には思ってますが、うん、まあ、人によってはあの ウランがまだとかいっぱいありますから、
うん、あの資源じゃねえかと
再処理して、
あ、なるほどもう一回ちゃんとも
う一回再処理して使ってもいいんじゃないかっていう意見もあるんです
けど、ね、リサイクルしてね、
はいはい、まあ、ただそれ やってもそのいろんな金属とか混じってますからね、うん、でちゃんと取り出せるかっていうのはまた研究開発必要だし、私はコスト的に絶対見合わないとは思って、
ね、それを再処理して、もう一回その資源化するのはコスト的に見合わないと、はい、でもね、これあの、まあ、2011年のあの事故からもう13年が経って、こんだけ時間経っちゃうといろんな、まあ、うるさい声があって、僕は嫌だなと思うのは、いつまでやってんだ、いつまでやってんだっていう、まあ、特にね、そういう原子力のことがあんまり好きじゃない人ってのは、まあ、いるようで、まあ、たくさんいるんでしょうね。そういうふうな人が、こう、いつまでかかるんだ、いつまでかかるんだっていうふうに言うんですけども、言われてみれば本当にいつまでかかるのかっていうことなんですけど、これ、全部3つあるじゃないですか。
はい、
1号機、2号機、3号機ってあって、はい、相当時間がかかるっていうふうに思っておくべきですよね、やっ
ぱり。相当時間はかかるだろうなとは思ってますがね、はい、
でそうなると私思うのはですね、実は私の友人でチェルノブイリっていうその旧ソ連の、はい、まあ、ウクライナの、はい、あそこにあのあそこ観光地になってるそうで今、
あ、
なんかね、はい、観光ツアーで行って面白かったよっていう人がねいるのよ、行ってそのいやなかなか面白かったよっていう、別に普通の別に専門家でもなんでもないんですよ。ただなんか興味があってなんか行ったんですって。そしたらチェルノブイリってすごい事故起きたじゃないですか。そしたらなんかそういうふうに、だから僕思うのは福島の第一原発って昔はなんかほらあのなんか宇宙服みたいなのってなんかねあったじゃないですか。でも今はあんなもんいらなく
て、いらないですね。
で私も、はい、あの一番直近で行かせていただいた時にはマスクも別にいらないよって普通に行けるよっていうことに行ったんですけど、はいはい、だんだん私なんか思うに。まあ、今まだ13年しか経ってないからまだねそのアレルギーって残ってるかもしれないけど、長期的にはひょっとしたらそういうものをなんか研究したり、どうしてこの事故が起きたかみたいなそういう研究とかそういったことを考えると、なんか取り出してなんか どっか県外に持っていくとかっていうよりは、もうそこを研究施設かなんかにしちゃってやった方がなんかよっぽど地元のためっていうかね、なんかそんな風に思ったより僕なんかするんですけど、ね、
あ、はい、あの今だから廃炉はものすごく難しいので、うん、あの研究対象なんですよ、
もはや
もはやもう、うん、研究研究でいろいろだから、あの遅れてるのは研究がうまくいかなかったりトライアンドエラーで、うん、あのやり直してみたりとかそういうのもあったり、いけると思ってやってみたらちょっと安全上やっぱり問題があるね、うん、まあ、規制庁さんからあのこれ少し考え直しなさいって
言われて、原子力規制庁ですね、
はい、原子力規制庁から言われて少し直しながらやっているということもあって、まあ、安全第一なんですよね、安全第一、
まあ、そうですね、
でそのためにはいろいろ研究開発も やろうということで、まあ、福島の廃炉研究っていうのは、まあ、そういう意味では非常にあの重要で、まあ、日本だけじゃなくて、まあ、世界の人とも一緒にやっていかなきゃいけないとは思ってますね。
そう、だんだんだんだんなんか日本もそうだし、最初事故起きた時は海外からもいろいろね、
はい、
ああでこうで言われたけれども、だんだん時間が経つとみんな冷静になってきて、はい、じゃあこれを逆手にとって研究とかなんとか将来的なものに使おうみたいな話になっていくという、そういうなんか前向きな場所になっていくのかなということかなと。
それは 今でも そういう形で、あのそういう研究、廃炉の研究開発をやろうという、
あもうすでにそういうふうにもう軸足を移してた、
軸足を移しているところもあります、はい、ただ廃炉自体は進めないといけませんので、うん、まあ、わずかずつですけれども、うん、少しずつ前に進んでいるという感じですね。
それでね、は
い、
実はもう時間が来ちゃったんですけど、最後にですね、岡本先生に聞きたいのは、まあ、ああいう事故を経験して今、うん、もう13年経ってそれなりの対策をやりつつ、まだしかし福島第一の廃炉自体は道半ばという中で、ただ一方で原子力っていうのは再稼働も進めなきゃいけないとか、はい、一方で、寿命が来たら廃炉にしてリプレースして新しい、まあ、革新型軽水炉みたいなものも出てきてるんですけど、最後に一言、この日本の原子力産業、原子力政策今後についてのこの先生なりの提言みたいなやつがあれば、
あのこれ、まあこの間の COP28 でも、うん、原子力3倍にするなんていう、うん、あれもちょっとどうかと思うんですけれども、うん、そういう合意提言とかですね、あの原子力はあのカーボンフリーに重要だと今、うん、そういう採択されたりしていて、まあ、日本があのやめてもですね、まあ、中国をはじめ世界中は やっていくんですね、どんどんやっていくんです、
うん、
でこれ3倍になるって、今400基あるのが1200基になるっていう話ですから、うん、まあ、そうするとそこのところで日本が今まで培ってきた技術をですね、あのそういうカーボンフリーのために世界に対して使っていかなきゃいけないと思ってるんですね、うん、ただこの13年間あの止まっちゃってるので、そういう意味では日本の技術力を韓国は抜いたし、まあ、確実に韓国には抜かれてますし、うん、下手すると中国にも抜かれてるというような状況の中です。で、いや本当に冗談抜きで、うん、あの背に腹変えられなくなって20年後に中国製の原子力発電所を日本は輸入するんじゃないかとかですね、そんな風にも思ってたりして、それはまずいですよね、うん、ですのでそうならないためには、まあ、あのわずかずつでも研究開発とか進めていったり、場合によっては日本製の原子力発電所を、まあ、国内は時間がかかるかもしれないけれども、例えば海外の、うん、まあ、あの東南アジアとかそういうエネルギーの必要としているようなところに日本製の良い安全なシステムを売っていくとか、まあ、そのような感じで、やっていくことが、まあ、逆にそういうことをやらないとですね、廃炉のための経費も出てこないと思いますし、うん、廃炉を進める上でもそういう原子力の日本の実力をキープし、もしくはあの世界のに貢献していくという、そういうことが僕は必要だとは思っています。はい、
そうですね、まあ、だからある意味今ある原子力をきちんと正しくやめさせるためにも廃炉の技術というものをこれから福島第一以外のものも含めてこう磨かなきゃいけないし、人材育成のためにも産業としてきちんと確立するには次の世代のものも入れていかなければキャッシュフローが生まれないということですよね。
そうですね、
はい、だからそういう意味で言うといわゆる脱原発だとか何だとかっていうことは、まあ、僕からするとそれって、まあ、妄想に近い絵に描いた餅みたいな話であって、もっと現実を踏まえて原子力に向き合っていくということが今回のその廃炉の話題でね、まあ、岡本先生の話を伺って改めて、まあ、認識を新たにしたと、こういうことでございました。どうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
はい、改めて今回のゲストは東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授岡本浩二さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
石川和男のエネルギー
そういうわけで辛坊さん、今日は福島第一原発の廃炉、
はい、そうですね、本当にこうとにかく安全第一で、うん、だけど少しずつ前に進んでるんだよっていうことも改めて分かりましたし、やっぱりこう最後にお話があったように、その日本の技術を発展させていくためにっていうところの視点って本当にすごく大事だなっていうふうに感じました。ありがとうございます。
そうだからやっぱりその遠足は行ってきますと言って、はい、遠足に行って弁当を食べて帰ってきて家にただいまって帰ってくるまでが原子力ですから、はい、原子力もだから作って廃炉してきちんと全部処理するまでがやっぱり原子力産業なので、そのためには人が必要だし金も必要なので、そのやっぱりそれずっとキャッシュフローを生んでいくためには原子力の技術っていうのをどんどんどんどん高度化させていくことによって人も集めて金も生み出すということをやらなきゃいけないということですので、そのまあよくね俗に脱原発と、はい、いうようなことってのはそろそろ日本人として日本国としてこれはもう卒業した方がいいと、次の段階に行くと、そのための一つの僕は大きな拠点が福島第一、この事故ったところを逆手にとって研究ということで始めるんだけれども、最終的にはなんていうの、その技術の集積みたいな、うん、ある意味聖地になんかなればいいなと、そんなふうに思いました。
はい、今日のリテラシーポイントもありがとうございました。石川和男のエネルギーリテラシー、エネリテ、実はですねこの番組次回から取り上げる話題をエネルギーから国の政策全般へと広げてパワーアップいたします。
そうなんです、
はい、タイトルが石川和男のポリシーリテラシー、ポリシーは政策を意味する英語で、まあ、略してポリテにリニューアルするということになります、はいはい、今後も石川さんの専門分野の一つであるエネルギーの話もお届けしてまいりますが、新たに社会保障や防衛、教育、税制や国の財政論まで暮らしにまつわるテーマを幅広く取り扱ってまいりますので、引き続きご期待ください。で、配信も週1回増えまして、毎週土曜朝8時と日曜朝8時にお耳にかかります。それでは次回ポリテをどうぞお楽しみに。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。